中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は子どもの咳についてのお話を西宮市立中央病院小児科の先生、大沢純子先生に伺っていこうと思います。大沢先生、どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はお子さんの咳についてのお話ということなんですけれども、お子さんのお咳っていうのはどんなものでしょうか？
そうですね、小児科の受診される患者さんの中では、咳をされている、受診される方も結構多いんですけども、
はい、
子どもの咳っていうのは、生活している中で最もよく見られるものです。で、一概に咳といってもたくさん種類はありますけども、
はい、
咳は口とか鼻からウイルスが入ったりとか、あとホコリなど何か異物が入った時にそれを排除しようとして起こる、生体の防御反応ですね。
はい。
で、今回は咳の原因はどんなものがあるのか、ご家庭ではどのように対応すればいいのか、
はい、
またどういう時、どういう症状があったら病院に行った方がいいのかなどについてお話できたらと思います。
はい。なんとなく咳って言われると風邪ひいたのかなとか、なんかちょっとこう喉に詰まっちゃったかなとか、
はい、
喘息ってちょっと考えられる要因は最初に上がってくるのはそれぐらいかなとは思うんですが、はい、きっと いろんな要因原因があるのではないかと思いますので、今日は詳しくどうぞよろしくお願いいたします。はい、まず咳が出る原因っていうのがどんなものがあるのか具体的に教えていただいていいですか？
はい。咳といってもコンコンという乾いた咳もあれば、ゴホゴホという痰が絡んだような咳、はい、またたまにはケンケンとオットセイの鳴くような声の咳など、いろいろな正常の咳があります。
はい。
で、その咳の様子とか咳の続く期間、また年齢によってもいろいろ原因というのは変わってきます。
はい。
で、まず3週間以内に収まるような急性の咳ですね。これではウイルスとか細菌による風邪が最も多くって、
はい、
発熱や鼻水、喉の痛みを伴うことがあります。
はい。
これはある程度様子を見ていれば自然に治るものも多いのですけれども、時には中耳炎とか肺炎など合併することもありますので、熱が下がらないよとか、咳がひどくなってきても夜も眠れないとか、ご飯が食べれませんということであれば、はい、一度病院に行かれる方がいいかなと思います。
なんか一番こうね、イメージしやすいのは風邪の咳というような感じがあるんですけれども、はい、風邪の原因には、どんなものがあるのか教えてください。
はい。一般的に風邪と言われるものは、ウイルスの感染によるものが多いです。
はい。
で、風邪をひいたら抗生物質と言われる方も多いんですけども、細菌であれば抗生物質効きますけども、ウイルスでは抗生物質が効かないものばかりです。
はい。
で、原因となるウイルスで有名なもので言えば RS ウイルスだとか、ヒトメタニューモウイルス、その他にライノウイルスやエンテロウイルスなど種類は様々にわたります。
はい。
RS ウイルスやヒトメタニューモウイルスは冬から春にかけて流行することが多いのですけれども、最近は季節性が失われてきて年がら年中見られるようになってきています。
はい。
で、普通の風邪とあまり変わらないのですけれども、6ヶ月未満の子どもがかかりますとしんどくなりやすく言われています。
はい。
逆にそれ以上の子どもさんでは、普通の風邪程度で終わることが多いですね。
はい。
また、ウイルスではなくバイ菌によるものも中にはあるんですけども、抗生物質が効くものであったりとか、その細菌によってはそのある種類の抗生物質しか効かないというものもありますので、
はい、
咳や鼻水、発熱などそれぞれの症状を和らげるような治療が主になってきます。
一言で風邪といっても本当にいろんなタイプが、
はい、
普通の風邪、例えばね、これからの季節クーラーに入ってちょっと寒くって体調崩して風邪、になって咳がコンコンということもあれば、
はい、
ウイルス性のものもあれば細菌性のものもある、
はい、
いずれも咳が出る可能性があるということですね。
はい。
ではこの風邪以外に咳が出るという原因、他はどんなことがあるんですか？
まあ、その他で言いますと気道異物っていうものであるとか、はい、アナフィラキシー、また感染に伴う咳で特徴なものがありまして、クループ症候群とか百日咳などが挙げられます。
はい、今いくつか上がってきましたけれども、それぞれについて少しずつ詳しく教えていただいていいですか。
はい、気道異物と言いますのはピーナッツとか小さなおもちゃの破片などを誤嚥してしまって、うん、それが気道に入り込んだ状態を言います。
はいはい。
で、まあ、お子さんでピーナッツなど小さいものを食べていて急に咳込み出したりだとか、その後もずっとゼーゼーが続いていますっていうのが典型的な症状になります。うん、
これ大人もあるパターンですね。
そうですね。
はい。
でまた明らかにさっきまでピーナッツ食べてたとかそういうようなエピソードがない場合でも、ずっと咳が続いているなとかゼーゼーする状態が続いてますっていうことであれば、はい、一つ可能性として考えるべき病気ではあります。
はい。
でまた食べ物とか犬猫など触れ合った後にしばらくしてぜいぜいヒューヒューと全面が伴う咳が出てくる場合には、喘息発作であるとか、うん、アナフィラキシーによる咳などが考えられますので、はい、その場合も病院の受診するようにしてください。
はい。
でクループ症候群についてですけども、
はい、
まあ、クループ症候群は風邪のような症状に引き続いて咳がケンケンとオットセイの鳴くようなちょっと低いような咳ですね。はい。あとは息を吸った時にこうゼーゼーいうような喘鳴が特徴的になります。
うん。
でこの咳は病院で吸入したりだとか、はい、薬飲むことで良くなることが多いです。
はい。
ただそれと似たようなものに急性喉頭蓋炎というものがありまして、これは喉頭蓋という喉の奥の器官の近くの部位ですね。
はい。
ここが腫れてしまうことで咳が出る病気です。
うん。
まあ、症状としては熱とか喉の痛み、あと声が枯れて声が出しにくいなどがありまして、
はい、
また喉が痛くてのよだれが飲み込めなくなって、でちょっと口からだらだらよだれを垂れ流すような状態になることが特徴的です。
うん。大人でいうとこう唾を飲むごっくんってするときに、あ、喉が痛いっていう症状は、小さいお子さんだとそれがよだれになってしまうという感じですね。
そうですね。はい。
はい。
まあ、急性喉頭蓋炎であればちょっと急速に呼吸困難となる場合がありますので注意が必要になってきます。
はい。
ただ急性喉頭蓋炎というのはヒブというばい菌ですね。これが原因となることが多いんですけども、
はい、
最近ではヒブワクチンが普及しておりますので小児で発症することは少なくなってきています。
うん、なるほど。はい。で先ほど言いました百日咳、こちらはどうでしょうか。
はい。百日咳はその名前の通り百日咳菌による感染症です。
はい。
コンコンコンコンヒューといった連続して途切れなく続く咳込みの後に大きく息を吸って、その時にヒューという音が鳴るのが特徴的です。
うん。
これは子どもさんが打たれる4種混合ワクチンで予防することが可能ですけれども、
はい、
予防接種を受ける前の赤ちゃんでありますとか、予防接種を受けてからだいぶ時間が経っている大人は感染して結構症状がひどく出る可能性があります。
あ、そっか、大人の方もかかる可能性があるんですね。
そうですね。
はい。
で、まあ、大人で100日咳かかっても咳が長く続くということだけでそこまで重症になることは多くないんですけれども、
はい、
新生児であるとか1ヶ月の赤ちゃんなどが感染しますと、うん、息を止めてしまって無呼吸発作っていうんですけども、それを起こしてしまって時にはそのまま息が止まったままで死んでしまうことっていうのも中にはあります。
うん。ちょっとお子さんの咳っていうのはただちょっとコンコン出てるなというだけではなく、その後に引き起こす体調の変化というのは大きく出てくる可能性があるから注意してあげないといけませんね。はい、
そうですね。
で咳、今聞いててすごく感じたのが咳の出る音、はい、だいぶ症状によって違うっていうのが特徴ですか。はい、
そうですね。
なんかヒューヒューって音がしたりとか、
はい、
まあ、ケンケン、オットセみたいなこうね鳴き声のようなものとか、
はい、
コンコンヒューというような、はい、喉の奥になるような音が少しずつ症状によって病院によって違うんですね。
そうですね。どこに炎症が起こってるかによって咳の症状が変わってきたりだとか、そういうのが咳によって変わってきますね。
うん、そうですね。はい、なんか先ほどもね先生教えてくださいましたけども、夜になると結構お咳がよく出るということで、はい、病院に行ったら咳がちょっと止まってしまってということがありますが、はい、病院行くときにお母様お父さんがこんな音の咳をしていましたっていうように症状がお話しできるようにちょっと把握していくのが大切ということですね。
はい、そうですね。夜間の咳であるっていうのも一つ 大事な症状の一つになりますので、はい、これを特徴として何の病気が考えられるかっていうのが参考になってきますので、親御さんの方でもしっかり咳の状態を教えていただければ幸いかと思います、
うん、そうですね。でお咳が出る時間帯であるとか音などもちょっとねよくお子さんを観察していただければと思います。大沢先生、この長引く咳についてのことをお伺いしたいんですけれども、はい、この長引く咳についてはいかがでしょうか。
結構子どもさん見ている中でも咳が全然収まらないんですって怒られる方も結構多いんですけども、
はい、
長引く風邪のまあ、多くはですね風邪とか気管支炎の咳がちょっと良くなりながらもまだ続いているという状態であることがかなり多いです。
はい、
でまた保育園に入ったり幼稚園に入ってすぐのお子さんとかであれば、
はい、
風邪をもらって咳をしててちょっと治ってきたところでまた別の風邪をもらって咳をしてっていう風に、うん、繰り返しいろいろな風邪をもらって咳が続いているように見えるものも多いです。
はい、
あとは慢性的な咳の中では喘息の発作で咳が続いているであるとか副鼻腔炎も多いとされています。
本当、うん、一つの咳にとってもいろいろと要因もあるし防御しないといけないなっていうのもよくわかるんですけれども、はい、今ね小児科の先生である大沢先生なんですけれども小児科という形でお伺いしてますけれども小児科の中にも年齢ってやっぱり幅広いと思うんですけれども、はい、年齢によってこの咳が出るというのは原因というのはそれぞれあるんですか。
そうですね、年齢によっても頻度の多い原因というのは異なってきます。
はい、
で全ての年齢においてやっぱり風邪による咳が最も多いですけれども、うんうんうん、まあ、それ以外で考えましたら新生児期では生まれた時から息の通り道が柔らかかったりだとか、はい、狭いということでぜいぜいして咳込みやすいことが多かったりとか、
うん、
あとはおっぱいとかミルクを誤嚥してしまってちょっと咳をしているということが多いです。
はいはい、
で先ほども言いましたけれども幼児期の幼稚園入る頃保育園入る頃など集団生活が始まる頃であれば他のいろんな風邪をもらうことになります。
はい、そうですよね。
あとは、うん、咳ではなくて鼻水が結構ずっと出ているような子も多いんですけれども、
はい、
鼻水は外ではなくて喉の奥に垂れ込むことも多くってそれが絡んで痰絡みの咳に見えることも多いです。
うん、なるほど。
またその他であればタバコとかタバコの吸われる親御さんが多いだとか、うん、運動時にゼーゼーするとかヒューシュー前鳴が聞こえるっていう特徴的な気管支喘息が増えてきます。
はい、
また家庭内で喫煙が長引く、咳の原因となることもあります。
はい、
タバコは喘息を悪くする要因の一つですし、
うん、
近くで吸わないから大丈夫とかベランダで吸っているから大丈夫というわけではありませんので、
はい、
ご家族の方はしっかり禁煙されることが望ましいかと考えます。
うん、そうですね。
でまた幼稚園から小学校に上がる頃であれば発熱に加えて痰絡みでなくてコンコンと乾いた咳が特徴であるマイコプラズマの肺炎とか気管支炎が多くてですね、
はい、
これは熱が 4,5 日で下がったとしてもその後咳が2週間ぐらい長引くのが特徴です。
はい、
で小学校から思春期にかけてであれば喘息とか感染症の他には咳喘息とか、
うん、
心因性の咳という精神的なものが関係してくるものも、うん、出てきます。
はい、
で精神的なものの咳の特徴であれば寝ている時とか遊んでいる時とか何かに集中している時は全く出ずに咳込む時は乾いた咳で聞こえるのが特徴的です。
年齢によっても様々なその咳の要因原因というのがあるんだなというのが分かったんですが、
はい、
まあ本当大人でもそうですけれども咳が一度出だすとやっぱり夜の、ね、睡眠にも障害というかじっくり寝れないとか、はい、もう寝れなくて寝不足が続いてさらに体調があんまりね、うん、回復が遅くなってっていうの悪循環が
そうです ね、
はい、続きますのでそういう意味では咳が出始めてからもうすぐに病院を、受診してもらうのが一番かなとは思うんですけれども、はい、やはり過ごしているのは家庭でありますので家庭で、まあ、どんなケアをしたら少しこの咳のね予防であったりとか少しこう軽くなったりあるのかなと思うんですが先生どんなケアがありますか。
そうですね、ご家庭でできることであれば、まあ、一つ目は加湿をすることをお勧めします。
加湿がやっぱりいいんですね。
はい、
はい、
で加湿器がなければ濡れタオルだとか洗濯物を枕元に吊るしておくだけでもだいぶ加湿されますので、
はい、
そうするようにしてください。
うんうん、なるほど。
例えば空気が乾燥してたりすると気道が刺激されてですね、咳が誘発されやすいことが一つ、
はい、
でまた加湿をすることで痰が柔らかくなって吐き出しやすくなりますの で、
うん
で、まあ、同じ理由で水分をしっかり取ることも痰を柔らかくすることにつながります。
あ、なるほど、水分もしっかり取った方がいいということですね。はい、はい、
あと2つ目としては鼻水を吸引してあげることです。
はい、
鼻水は喉の奥に垂れ込むことによっても咳が出ますので、
うん、
ご家庭でも鼻水をこまめに吸ってあげることで少し楽になるのではないかと思います。
はい、
また水平に寝転がっている状態で呼吸がしんどいのであればタオルを下に引いてあげたりなどして、うん、ちょっと上半身を少し起こしてあげることも効果的です。
うん、これ大人でも感じますね。ちょっとこう体を起こしている方が咳が楽だったりしますけれども、はい、お子さんでも同じように少し体を起こしてあげる方が楽、
はい、
これ乳幼児でもそうですか？
そうですね、赤ちゃんでも少しタオルで状態を上げてあげるとだいぶ呼吸は楽になります。
うん、よくね抱っこしてあげてると少し楽そうで、
そうですね、
ちょっとこうねベッドに寝かしてあげるとまたちょっとコンコン出はして大変だなっていうのは、はい、そういう気道の問題がある、
はい、
ということですね。先生冬場はね特に加湿が大切っていうのはすごい印象あるんですけれども、はい、夏場クーラーがかかっているような時というのは、
はい、
やはりこのように濡れたタオルをちょっとどこかに置いてあげた方がいいんですか？
そうですね、どうしてもクーラーをかけているとそれも乾燥の一つ原因になりますので、
はい、
加湿をしてあげるようにしてください。
うんうん、
また直撃ではなくってちょっとクーラーの風から離れたところに寝かしてあげるのも一つ効果的です。
うん、ね、大人よりも少しケアを十分に、ちょっとプラスアルファでしてあげるのが大切、
はい、
ということですね。咳が出始めるとちょっと やっぱり風邪かなって最初に思ってしまうと思うんですが、
はい、
まあ、どんな時に、まあ、タイミングといいましょうかね、病院を受診するのが一番いいのか教えてほしいんです。
はい、咳はまあ最初に言いましたように風邪をひいた時だけではなくって、
はい、
ほこりだとか異物が入った時に体の中奥に入らないように反射的に体を守るために起こるものではあります。
はい、
なので、まあ、たまに咳をするぐらいで機嫌よくって元気に過ごしているようであれば、
うん、
お家で様子を見ていただいても構いません。
はい、
でまた風邪をひいた後はしばらく気管が過敏な状態が続いていますので、
うん、
ちょっとしたことでも咳が出やすい状態がしばらく続くということを知っておいていただければいいかなと思います。
うん、はい、
しかし、咳がだんだんひどくなってくる場合であるとか咳が始まって途中から熱が出てくる場合ですね、うん、また咳込んで夜が眠れませんとか咳込んで毎回吐いてしまってご飯が全然食べれないですっていうと、うん、ことであれば我慢せず早めに病院に相談してきていただく方がいいと思います。
はい、はい、
また例えば呼吸困難のようなすごく息が苦しそうな状態であるとか、
うん、
あとは呼吸が普段よりもすごく早いとか、息をするときに肩が上下したりお腹で呼吸するような状態というのは子どもさんでいう息がしんどいのサインでありますので、
はい、
その場合は積極的に病院に来られる方がいいと思います。
うん、ね、まあ、しんどいよというように言葉で発することができるお子さんであればまだいいですけども、それは自分の体調を発言できないような小さな乳幼児の方は、
はい、
やっぱりちょっと息遣いであるとか、
はい、
体の変化を大きくこれはおかしいなと思ったらすぐに病院に行く方がいいということですね。
は
い、
そうですね、
はい、咳込んで吐いてしまう場合もあるということですけれども、はい、お咳が出てる時って小さいお子さんはお食事なんかはどうしてあげたら一番いいですか？
まあ、咳が収まっている時を狙ってご飯食べてもらうのもいいですし、
はい、
どうしても喉に詰まってしまうとまた呼吸がしんどくなりますので、
うんうん、
少し柔らかいものにしてあげるのがいいのかなと思います。
うん、なるほどね。まあ、ね、一年中咳というのは何かの原因で出る可能性があるということです。
はい、
小さいお子さんのことをじっくりと観察してあげてこれおかしいなと思ったらすぐに病院に行ってほしいなっていうのがすごく今日の先生のお話で分かりました。はい、今日は子どもの咳についてのお話伺いましたが、リスナーの皆さんに大沢先生最後になりますが一言お願いしてもよろしいでしょうか？
はい、子どもさんの咳っていうのは非常に多い症状ではありますけれども、どうしても不安であるとか、咳込んで 長く続いててしんどいよということであれば、全然我慢せずに小児科を受診するようにしてください。また、家でのできるケアについてもお話しさせてもらいましたけども、しっかり加湿であるとか、鼻水を吸ってあげるなどケアをしてあげて、過ごしやすい状態を作るようにしてください。
はい、何かわからないことがあればすぐにお医者さんの方にお尋ねいただければと思います。今日は子どもの咳についてのお話を西宮市立中央病院小児科の大沢純子先生に伺っていきました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。